建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの、今回はですね、2011年の10月号から作品を取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。で、今日出てもらうのは研究室の鈴木大輔君とそれから千秋君ということで、じゃあ大輔君から一言自己紹介をお願いします。
南研究室修士1年の鈴木です。よろしくお願いします。
はい、
同じく南研究室4年の千秋です。お願いします。
はい、このなんかデザインレビューの収録も実を言うとかなり間が空いたっていうか、最近全然やってなかったから実は結構久しぶりなんだよね。で、いつの間にかあの年が明けてしまって今2012年なんですけども、今日は日付としてはですね1月の12日だったかな、12日だよね、ということで、あのいつの間にか正月も終わって、まあ、時の経つのは早いなっていうような感じなんですけども、今回はですね、この住宅特集の中から、まあ、一番最初に紹介されていて、かつこの表紙にもなっている、杉の木の家、杉の木の家というタイトルの住宅を取り上げてレビューしていきたいと思いますね。で、これはあの設計をされたのが、菅翔太郎さん、菅アトリエの菅翔太郎さんということで、場所があの大阪府に立っています。で、まあ、これ非常にですね、こうインパクトのある建築で、まあ、それが表紙にも反映されているんですけども、木造なんですけども、タイトル通りですね、まあ、杉を非常にこう多用して作られた建築ですね。で、一言で言うと非常に細長い、長屋のようなそのプランニングになっていて、間口がだいたいこれ2軒半ぐらいかな、4690とかってなってますから、だいたい2軒半強ぐらいなんですけども、それに対して長さが非常にこれ長くて、長さがこれ何メートルぐらいあるのかな、20メートルぐらいあるのかな、20メートル近くあるっていうふうな形で、非常にこう細長い敷地にトンネル状に建築空間が作られているんですね。で、木造の2階建てで、まあ、1階にその部屋がいくつかとその水回りがあって、2階部分に、ダイニングキッチン、リビングダイニングキッチンと、それから居室あるいは、バルコニーがあるっていうふうな構成になっています。で、基本的にはほぼ長方形に近いその建築に対して、一部水回りが突起していてですね、そこにその浴槽であるとか浴室とか洗面脱衣室みたいなものが設置されているというふうな形になっているんですね。でも何よりもこの建築の大きな特徴は、構造部材が非常にダイナミックな形で内部空間に露出しているということなんですね。柱とか梁とか、それから桃柱とか、まあ、根だとかっていうふうな構造部材がですね、まあ、非常にこう表しの状態で全て露出していて、内部空間にこう、まあ、全部こう見えていると。で、妻面がほぼこうガラス、全面ガラス張りに近い形になっているので、その構造材が外からも全部こう露出して見える状態になっているんですね。ガラス張りでまさにその構造材が全てスケルトンとして見えているというふうな状態になっています。で、これがですね、まあ、と同時に構造材が非常にこう複雑な組み方をしていて、まあ、こう合わせ張りとか合わせ柱のような形で細い部材をこう積み重ねて合わせることによって、全体をその門型のフレームを構成して、そのフレームによって、長手方向の構造のストラクチャーを決めているというような形になっているんですよね。で、柱としてはこれ90角かな、90mm×90mm の柱というふうなものとか、針が、まあ、これベースになっているのかな、まあ、針に関してはこれ120角を使ってますねというような構造部材を使っているんですけども、まあ、一つ一つはですね、針製とかその構造部材も決して大きくはなくって、とにかく細い部材を、積み重ねることによって、あたかも寄せ木材具のように、建築の構造を、構成するというような形にこうなっているんですよね。で、外壁に関してはこのルーフィング材ということで、まあ、屋根材を、ほとんどこう壁にも、延長させて使うような形になっていて、まあ、黒いルーフィング材が使われていて、という意味ではその外壁としてはですね、別にこう目立つ形にはなっていないんですけども、何しろ内部が非常にこうダイナミックな格好をそのまま表しにしているので、まあ、非常にこうインパクトがあって、なんだろう、こう一種そのプリミティブな荒々しい原始的な空間が、建築のある非常にこうベーシックな空間と構造がそのままこう見えていて、それが非常にこう気持ちいいなっていうような感じになっていますよね。まあ、大雑把に言うとそういう風な形になっていて、これ床材もフローリングが杉で使われているして、使われてますし、とにかくその杉の木の家っていうタイトル通りに、まあ、非常にこう杉っていうことをテーマにして あの建築を作ってるなっていうような感じがしますよね。そういうところでさ、あのこれ久しぶりなんだけどさ、ちょっと君らにその話を振るわけなんですが、確かにこれどうでしょうかね、この建築は。
2点、あ、2点というか、まあ、すごくいいなと思うのが、うん、まあ、杉っていうすごく、まあ、すごくあまり強い素材ではないものを使っていて、うん、しかも、普通多分住宅だと105画っていうサイズが使われると思うんですけども、うんうん、
3寸5分でね、
そうですね、うん、90画っていう、まずさらにあの弱い素材を使っている、うんうん、でもそれを、まあ、3本の矢じゃないですけど、うん、束ねることによって、まあ、その大きな構造材みたいなものを作っていて、うん、でその構造のそのまあ作る出来方がすごく何かそのデザインに見えてしまうので、うん、それをなんか表しとしてなんか作っていて、すごくそれが何かそのなんだろう、気持ちいいというか、すごく素直な、うん、建物だなっていうふうに今感じていて、うん、ですごくその一方でなんか一方でというか、まあ、小屋のようでもあるなと思っていて、
うん、そうだね、
あの、まあ、構造が、まあ、うん、見えていて、そこに、まあ、屋根というか、うん、面がかぶさっていて、うん、でまあその門型になっているので、うん、あの外の景色がすごく見えていて、うん、まあ、写真にあるんですけども、うん、なんかまあその外の、緑地がすごく見えていて、うん、本当になんかこの場所どこの場所にいるのかなっていうのがすごくわかる、うん、とってもいいなという感じます、うんうん、
そうだ、これ不思議なことにさ、いわゆるストラクチャーというか加工のね、こうテーマにした建築なんだけど、なんかこうそれによって逆にその空間が生まれてるっていうかさ、空間が現実してるなっていうような感じもするし、まあ、今ねその大輔君がさ、その素直なっていうような言い方をしたけど、確かに嘘がないっていうかね、構造がそのまま見えてるから、あの変にこう隠して何かこう取り繕ってるっていうような感じがないので、本当にその原始的な小屋のようにも見えるし、すごく荒々しく建築を作ってるんだけども、それがすごく気持ちいいなっていうような感じがするんですよね、うん、なんか本当にあの原始の小屋の中にこういるっていうかね、そういうような感じがするっていうか、力強い空間が生まれてるなっていう感じがしますよね。ちなみにあの鈴木くんのことをなぜ大輔くんって呼ぶかっていうと、もう一人鈴木くんっていうのがいて、その孝太郎くんっていう、ね、鈴木孝太郎くんっていうのが今隣にいて、なんかあの模型を作ってるんですけども、はい、鈴木くんが研究室に2人いるからファーストネームで呼んでるっていうことですということで、じゃあチャック、どうですか、はい、この建築。
そうですね、僕もちょっと大輔さんとちょっと被ってしまう部分もあるんですけれども、うん、まあ、まず第一印象として、まあ、構造体が、うん、まあ、全部っていうか、まあ、ほぼ全部見えているっていうのが、うん、まあ、第一印象としてあって、うん、まあ、最近あの、まあ、住宅とかで、まあ、一部構造の一部だけしか見せないっていうのが、うん、まあ、結構多くあると思うんですけれども、うん、まあ、この住宅の場合、まあ、構造体を、まあ、まあ、全部さらけ出しちゃうっていう、まあ、うん、今までにあるようでなかった建築なんで、まあ、うん、そこは僕はいいと思いました、ね、うん、まあ、あとですね、構造体も決して強い素材ではないんですけれども、うん、まあ、それをなんか、まあ、積み重ねるというか、うん、束ねることによって、まあ、うん、構造を生み出しているっていうのを、まあ、うん、僕もちょっといいなと思いましたね、
うん、なるほど。でこれ僕ね今見てちょっと思ったんだけどね、実はこれすごくねよく考えられた建築で、あの構造材全部荒らしにしてるじゃないですか。ところが意外とその配線とか配管は見えないんですよ。であの例えばそのあのコンセントボックスとかスイッチボックスとか見ると、それはその壁に埋め込まれてるんですよね。だから壁厚が薄いとはいえ90ミリぐらいあるから、その中に隠すべきものはきちんと隠して、で構造材だけをあの純化させて外に見せるんですよね。でそれ以外の設備に関しては実は隠せるものは全部きれいに隠してるんですよ。ではその辺のメリハリがはっきりしていて、きっちり隠すべきものと、で建築の非常にその根源的な要素であるストラクチャーっていうものだけを全部きちんと見せるっていうか、その辺のそのメリハリがすごくしっかりしてるんですよね、うん、それとあとはその色調のトーン、色 の, そのカラーリングっていうことを考えた場合も、この素材 の, あの色っていうものをきちんと素直に出すっていうのと、あのその背後にあたるその壁とか、それから天井とか床っていうものの素材 の, その色っていうものに、あのこれも非常にこうあの実は こだわっていて、あのその背後に当たるものが目立たないようなその色を選択してるんですよね、素材も。だからこれ実は細かいところはね、すごくあの一つ一つで細かくあのデザインされてるなって思いますよ、うん、特にこの表紙にもなっているその夜景の風景を見ると、中がこうライトアップされていて、それから中がこう発光するような形になっていて、 そこであえてその構造材が非常にこうあの一番効果的な形で表現されるようなデザインになってますよね、うん、非常にフォトジェニックですよ。だからダイナミックな非常にストラクチャーをあの表現していると同時に、それが視覚的にも非常にこう効果として現れるようなそういうデザインになってるんですよね、まあ、だからこれも本当に時々言うんですけども、大人の設計っていうような感じがしますよ。でこれガラスのさ、こうドアがね、今これ断面小サイズに載ってますけども、これはなんか水回りとかさ、まあこの辺結構こうガラスドアみたいなもので作って全部これも可視化されてさ、内部がその透明性を高めるっていうかね、そういう風なデザインになってるんですね。これテンパーですよ。これテンパー、テンパーガラスって何か分かりますか皆さん。テンパーガラス、テンパーガラスはね、テンパラチューの略なんですよ。それは温度って意味なんですね。何かっていうと、強化ガラスってあの温度で温度を上げてね、あのガラスの強度を上げたりするので、それでテンパーガラスって言うんですよ。でこれだからあの壁も屋根もものすごく薄いんですよね。あの屋根もこれ本当に、まあ、100ミリ弱かなぐらいしかないっていうか、もうちょっとあるかな、120ミリぐらいあるかもしれませんが、あの本当に薄皮1枚で建築を作って、その内部をあたかもトンネルのようにガランドで建築を作るっていうような構成になってるんですよね。で配置図を見ると、あの北側にその川があって、でそこにこう斜面のこう糊面 の, あの緑化部分があって、そこにそのトンネル状の空間が突き出してるっていうような感じで、非常になんていうかこうサイトプランとしても、あの非常にこう力強い建築の作り方をしてるなっていうふうに思いますよね、うん、本当になんかこういうのを見ると建築を改めてこう作りたいなってこう思うわな、本当ね、まあ、とりあえず、まあ、そんなところかなと思うよ、うん、そしたらさ、まあ、大体あの建築のレビューとしてはね、あのそんなところかなと思いますけども、まあ、あの年末年始を挟んで年も明けたことだし、新規一転ということでさ、なんか今年の抱負でもなんか言ってみる？どうかな。今年の抱負っていうか、まあ、じゃあさ、あの年末にさ、年末年始にかけてやったさ、東京都 現代美術館のさ、集落目標展の話を少しだけまずしておこうかな。で、あの、まあ、これね、ちょっと僕の方からも簡単に説明しておくとね、あの、まあ、東京都現代美術館で、あの、失われた町、あの、三陸の集落の模型展っていうのをね、あの、がありまして、それが日本全国の大学の建築教室が参加して、計15大学かな、15大学、18研究室が参加して、11地域の三陸の地震で被害を受けた、集落の模型をこう再現するっていうようなことの目標を作ったんですね。で、まあ、そのプロジェクトリーダーをちょうど大志君がやってたんで、あの、まあ、その感想について鈴木君なんかちょっと一言言ってますけど、どうですか。あれはかなり大変だったっていうようなの
があると思います。いろいろな事情があってかなり短期間でやらなきゃいけないっていう、まあ、話で、一応、2メーターかける、あ、3メーターの模型を制作したんですけ
ど、うん、そうだね、6平米のね、
うん、はい、2週間みんな泊まり込みで彼も頑張っていたなと思っていて、でまあその内容なんですけども、なんかそのリアス式 の, まあその地形っていうものはなんかまあ聞いたりとか、その平面では見ていたんですけども、実際にどういうまあその景色が広がるのかっていうのは全く全然想像してなくて、今回まあ作っていく過程でまあ詳細までその詰めて作っていった結果、すごくそのどういう形をしていて、それがまあその今回はまあ津波があったんですけども、うん、どういうその影響を受けてしまうのかっていうことをかなりそのまあ近い距離で知れたっていうのがあります、うん、で、まあ、今後まだわからないんですけども、うん、まあ、このそのまあ作った模型がその現地の人たちというか、まあ現地に対してまあどう関わっていけるかっていうのは、ちょっと今後いろいろ考えていきたいなっていうふうにまあ考えています、う
ん
う
ん、なるほど。じゃあ千秋君たちもさ、まあ、少しね、最後いろいろとこう関わって参加したりとかしたけども、千秋君ちょっと感想言ってみますか。
あ、そうですね、どうですか。僕は、まあ、まあ4年生全体なんですけれども、まあ、卒業設計があって、まあ、あんまり手伝うことはできなかったんですけど、まあ、僕は最終日とかにまあ手伝って、まあ、ちょっとでも携わってはいるんですけれども、まあ、模型がまあ完成して、まあ、結構見応えのある模型ができてかなと思ったんで、まあ、よかったです、はい、
そうね、あのこの展覧会は12月の2011年12月の13日から2012年の1月15日までやっていて、まあ、これが配信される頃にはもう展覧会自体終わってるんですが、あの実はこの集落模型っていうのはこれからも使うんですよね。展示が終わった後に 現地にこの模型を持って行って、で現地の方々と、まあ、できればワークショップをしながら今後の復興支援のことをみんなで考えていけたらなというような話をしていて、僕ら南研究室はですね、実は昭和女子大学の杉浦研究室と、まあ、共同で、大船渡市、岩手県の大船渡市の、まあ、沖来っていうところのその集落の模型を作らせてもらったんですね。でこれが神戸大学の、先生である月橋修さんが、まあ、全体の監修をやっていて、まあ、全部その500分の1に統一して、集落模型を作って、で今後その模型を使いながら住民の方々と一緒に考えていけばいいかなっていうふうなことで、まあ、やり始めたプロジェクトなんですよね。でちょうどオープニングのレセプションの時には瀬島和代さんとか原博先生も来てくださって、やっぱりすごくこう息の長いこうプロジェクトっていうか、今後すごくこう時間をかけてやっていかないといけないことなので、まあ、僕らもね、もちろん 100% 分かってるわけじゃないし、まあ、今後何かいろんな形で、何か力になれたらなっていうふうにこう思ってますね。まあ、研究者の人たちも本当に夜通しこうね、夜な夜な泊まり込んで、みんなすごくよく頑張ってたなと思います。まあ、おかげさまでね、本当にすごくしっかりした模型ができて、まあ、みんな良かったんじゃないかなと思いますよね。まあ、あとはじゃあどうなんだ、今卒業設計も一旦まあ終わりに近づきつつあってね、年度末っていうことでさ、学校の授業とかも、まあ、一段落しつつあるっていうようなことで、4年生の人たちはもうすぐ卒業だっていうようなことになるだろうしさ、まあ、1年早かったなっていうような感じもするけどね、ここで1年を振り返ってっていうようなことをしなくてもいいんだけどさ実は昨日ちょっとその話もしてたんだけどどうなんだろうねまあじゃあ大輔君はちょっと一言言ってしまいますか、どうですか
そうですね、去年はまあなんか研究室単体のまあプロジェクトとしてはあまり、まあ、そんなに多くはなかったかなと思うんですけども、まあ、いろんな方と関わる機会が、まあ、あって、まあ、それでかなり充実した、まあ、1年を過ごしたなと思っています。その来年は、まあ、もう少しその、まあ、研究室から、まあ、アウトプットができるような、まあ、プロジェクト、例えばその1分の1で作るようなプロジェクト、あと、まあ、そのコンペもなんか、まあ、積極的にできたらいいかなというふうに思っています。
そうだね、やっぱりね、これね、本当にね、ゴダールがね、ジャンリュク・ゴダールっていう監督はさ、そのインプレッションとね、そのエクスプレッションという話をしてるわけですよ。でね、今そのまさに大輔がさ、アウトプットって話をしたんだけども、人間っていうのは基本的にはさ、インプットとアウトプットがあるわけですよ。で、まあこれは吸収するっていうことと自分が表現するっていうことにつながるんだけども、例えばそのクリエイターっていうのもね、何もないところから何でも生み出すことはできない。自分は吸収しないと、いろんな人と話をしたりとか、いろんなところに行ってものを見たりとかね、あるいは本読んだりとか刺激を受けて、その刺激に対する反応としていろんな表現が出たり、あるいはクリエーションが行われるわけですよ。で、ただブラックボックスのように、その何でもかんでも吸収してるだけでもダメなんですよね。人間っていうのはそのやっぱりアウトプットもしていかないといけないです。表現もしていかないといけない。だからこのバランスが結構難しいんですよ。だからね、やっぱりね、こう自分が学ぶと同時にね、その学んだことをどうやって活かしていくかっていうことをね、意識しておくっていうのもね、結構大事ですよ。社会に出たらね、人間ってその商品価値だから、その人間が商品価値がね、どういう商品価値があるかっていうことで、やっぱりその人間の価値が決まるっていうところもありますからね、正直ね。まあ、そういうふうなことがあっていいのかなと思うんですよね。じゃあね、ちょっと年明け早々で正直なこと言って、僕もちょっと収録して緊張したけど緊張したけどさ、まあ、今回はこのぐらいで、収録を終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。